それでは今日のメッセージに入りたいと思います。アウトラインをですね、ご覧いただきたいと思いますが、ずっと霊を訓練するということで20回になりますね。で、霊と魂の分離2回目ですね。で、いつもですねお見せする図がありますけども、私たちの内面的な部分は霊と魂ですね、それからできているというお話は何度もしていると思います。で、ちょっとお待ちください。で、私たちのですね救いというのは、クリスチャンになるということは、キリスト教徒になることじゃないんですね。いわゆる、キリスト教会の会員になるんでもないんです。私たちというのはそういうキリスト教徒だとか、あるいはなんとか教会の会員になるんではなくて、私たちは神の子になるんです。で、神の子になるということはどういうことかと言いますと、神の命を内側に得たものであるということです。私たちのうちに、御霊が与えられたときに御子を生かしてくださり、御子を得る者は御父をも得る。神は三人のバラバラの神ではないんです。神は唯一の神です。神は三にして一、それ以上言わない、ピリオド。その三にして一なる神が私たちのうちにおられるようになった。これがクリスチャンである。そして私たちは今までこのね、自分の思い意志感情で生きてきたものを、霊を主体に生きなければならないと。クリスチャンというのは何か善行をする人でも何でもないですよ。立派な振る舞いをしてね、世の中の模範になる、そういう存在の、私たちはそういう、生き方、それは宗教、この内なる霊によって、内なるキリストの命によって生きる、これがクリスチャンです。さあ、そこでこの霊の取り扱いについてずっと言ってきましたが、今日、霊と魂の分離の2回目ですね。さて、そこで皆さんね、魂というのはこの部分、我々の知性、それから感情、意志、思い意志感情ですね、いわゆる地上意です。これが私たちの魂であり、また私という、愛ですね、自我、私の座なんですよ、ここはね。で、ここの私というものの特徴は何か。魂の特徴、はい、ここをご覧ください。魂の性質、ここに3つ書いてあります。私たちの魂というのはですね、1、自己保存の欲求を持ちます。魂というのは自分を失いたくないんです。自分を保つ、あるいは自分を救う、あるいはもっと、直接的に言えばメンツを捨てたくない、プライドを捨てたくない。メンツを捨てるのはたまらないんです、魂は。その結果どうなるか、いろんな問題において、この、ね、自分を失いたくないという性質から何が出るかと言いますと、弁明、言い訳です。でも、だってあの人が私のせいじゃないの。魂です。面白いですよ。 いろんな方がね僕のところにね相談来るんです。もう電話がねしょっちゅう鳴ってる。もう最近はね携帯はもう持たない僕は。いや、どこでも鳴るんだよ。出ません僕は最近。いやっていうのはあれですけどね、まあ、あの最小限、持ってなきゃいけないんで持ってますけど、おじさんダメですね携帯は。どこ置きっぱなしね鳴ってるんですよ。どこどこどこ慌てるんですねあれね携帯。なんでなんかね平安を損なっちゃうの、かき乱されるんです。あらららららららってこうなるんですね。慣れません私は。子供たちはねチカチカチカチカチカメールをチャチャチャチャすごいあの親指一本でねえらいスピードでメール打つんですけどね、私たちはポッツポッツだからメールで何か来た時はですね、私はもう書かない返事、書く時にはねはいダメわからないわかったこれだけ文章が書けませんあんなのね。多くの人が相談してくるんですね。面白いですよ。何を言うかっていうとですね、私はお父さんからこうこう、私は自分のねご主人からこうこう、親からこうこう、学校の先生からこうこう、必ずあの人が悪いんだから分かってねって言いたいの。あのねこれマニピュレーションっていうんですけども、私のね評価をですねある一定の方向に誘導するんですよ。で一生懸命自分のことをね、私はこんなに傷ついて傷つけられて、私はこんなにね、もうなな寂しい人生を送ってきてね、こうこうこうだから分かって、で実は私は何にも悪くないのよ、私はもう悲劇の犠牲者なのよ、悪いのはみんなあの人なの私がそれにアーメンとするとなんかね喜ぶんだそうですけど、残念ながら私はそれには一切アーメンしない。そういう誘導ね、人の考え方感じ方をある方向に持ってこうとするのをすぐ僕分かるんです。だから電話してきた途端に分かります。あ、この人は僕のあれをこっちへ持ってこうとしてるな。ですからそういうのが分かったら全部裏目を絶対期待には応えない、全部裏返しに行きます。なぜ？それはその人が自分の魂を失いたくないための方策に過ぎないんです。ですからもしそれを認めてそれにアーメンしてごらんなさい。その古い魂のやり方のパターンに私が同意することによって、その人はそのパターンにいてもいいんだということを私が認めることになる。だからその人は永遠にそこでぐるぐる回りをやってます。今回あのイラク行って3人が捕まって、あれにはけんけんがくがくいろんな議論ありますね。私は初めから何て言ったか、ほっとけって言ったんですよ。自己責任です。クリスチャン見てください。いろんなねクリスチャンの掲示板見てください。人命尊重、自衛隊撤退、おかしいです。あの人たち頭の中で空回りしてる。私は自衛隊派遣に賛成するわけではないですが、一旦国策として出した以上、このことを理由に絶対撤退はできないんです。できるわけがない。もしできると信じていればその人は愚かです。国際政治というものを知らない。もし信じてもないのに人命尊重だなんてそんなこと言ってるとは偽善です、そんなものは。ですからあそこで叫んだクリスチャンは愚かなクリスチャンか偽善の人間かどちらかです。撤退できるわけがない。国はもう退避勧告を何度も出してる。誰が責任を負うの？自己責任です。よろしいですか。彼らが行くときには一筆書いていくの。前にあったんです。前にねあるとき90何年にですね、やはりカンボジアかどっか行った人がいたんですね。その人はもう一筆書いていた。私がどうなろうとも私に対して一切救助の手を伸べる必要もない、私はそれを覚悟の上で行きますと言って一筆書いていったんです。それで死んじゃったの。本当にこれがボランティアです。ここまで覚悟しないで何をねごと言ってんの。助けて助けて助けて、はっきり言います、甘えですよ。 もし本当にね、イラクのためを思っていくんであれば、自分の命をかけるべきです。でしょ？ジャーナリストとしてね、真実を報道するんであれば、ね、命をかけてやればいいじゃないですか。おかしいんです、あれ。で、大体ボランティアとかああいうのをやる人たちっていうのはね、心が問題持ってるの、本人がね。今回のあの、女性もそうでしょ？おかしいんです。もともと、高校時代、薬やったりとか、逸脱行動を持ってるんです。ボランティアとかああいうのやってる人、大体、あります。内側に。自分の問題を持ってます。精神科の医者もそう。自分がおかしい。カウンセラーをやりますなんて人はね、本人がどっかおかしいですよ。医者よ、自らを治せ。治せない。治せるお方はどなた？ジーザス。魂というのは決して自分のメンツを失わない。永遠に言い訳を繰り返すんです。それを聞いていれば、その魂の、そのね、今までのやり方、そのあり方、その弁明がその人の生き方なんですよ。ですから、それにアーメンすれば、同じことを永遠と繰り返します。それをやってたらダメだって言わなきゃダメなの。あるがままのあなたを受け入れません。言っときます。私はあるがままのあなたが悪いからあなたはそうなってるんです。でしょ？問題があるからそうなってるんでしょ？なんであるがままのあなたでいいんですか？よくあるわけがない。おかしいね。あの需要とかね、あるがまま心理学っていうのがあるんですよ。あれもともとは森田療法っていうのから出てるんですよ。あるがままでいいっていうのはね、もっと言うとなんか仏教かなんか行くんですけど、あるがままで良くないの。はっきり言います。もしあるがままで良かったらイエス・キリストは十字架にかかる必要がなかったんです。でしょ？私たちはそのイエスが十字架にかかった時に、まあ、今日はあのコリン・アーカートのですね、この翻訳に書いてありますが、イエスは私たち自身を担ってくださったんです。あるがままのダメな私を十字架へ持ってってくださったわけ。その十字架における死を経なかったら全部嘘です。あるがままのあなたが嘘。すべては十字架における死を経た後のものが真実なんです。事故というのは自分が死にたくない、自分のメンツを保つ、自分の何かを自分で救おうとするんです。皆さん、人から認められ、人からね、いいのよいいのよって慰められ、そして人からね、よくやったと褒められ、で自分を保つんです。これが魂の自己保存欲求です。言い訳が多い人間っていうのはダメです。成長しません。うじゃうじゃうじゃうじゃ言い訳ばっかりやってる人間はダメです。で、言い訳やってる人間っていうのは裏で必ずね、いろんなことやってますからね。お金借りるね、それから、まあ変なね、遊びをするとか、酒にね、のめり込む人、もう表ではね、一生懸命言い訳してる。僕もうやんないからね、やんないからやんないから、僕はこうこうこうだから、こうなってこうなって、僕はそして裏ではやってるんですよ。まだやってんの。言い訳をしているっていう人はそれに束縛されている証拠です。自分を助けようとしている証拠です。それ自体がもうボンデジです。ボンデジです。面白いですね。人間ってね、面白いです。僕はあのね、はっきり言いますよ、気が短いんです。ドクター・ルークはすぐ怒るっていう、ね、人がいるんですけど、怒ります。私は3回までは同じ話を聞きます。4回言ったら怒ります。何度聞かせれば聞かせるんだ。あなたは僕にアーメンを言わせたいのか。言わないよ。私に怒られた時にね、その人が成長するか癒されるか分かるんです。なぜか、いじける人はダメ。いじける人ってのはもうそこでおしまいになります。怒られてもね、素直な人っているんですね。こういう人はね、変わってく、変わってく。我々は 何かそういうふうにね、人から強い言葉を言われたり何か言われた時にいじけたらそれで終わり、演歌はダメ、私はこんなに、私は裏切られ、私は私はと、演歌はダメ。クリスチャンは、クリスチャンはもっとさっぱりしてなきゃダメなんですよ。怒るときはボンと怒ればいいんです。あとはケロでいいんです。うちうちうちうちうちうち、魂の中でごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃね、これはクリスチャンとあんまり良くない。ペテロ見てた、ペテロ、ヨハネだってね、あれ愛の人って愛愛愛って言ってるでしょ。だからヨハネってなんて言われたの、雷の子ですよ、ボアボアゲルネですよ。ヨハネはね、もう瞬間夜明かし期です。カーそのヨハネが、神は愛である、神は愛である。ペテロだってそうですよね、あんなみっともない、俺だけは裏切らないって言って裏切った後、彼はいじけました？違う、泣いたんです。ユダが裏切った後どうしました？もうダメだ、あれいじけたんですよ。だから首つっちゃった。いじける人間は絶対成長しません。いじけ虫はクリスチャンにはふさわしくない。なぜ？いじけっていうのは自分を保とうとして、それがうまくいかない時の裏返しなんです。わかりますよ。演歌の世界っていうのはみんなそうなの。日本人が大好きなの、あれが。ああこの人は頑張ってやってきたんだ、この人は頑張って、こういうの大好きなんです、日本人。そうでしょ。自己主張、魂のもう一つの特徴は自分を主張する。人に自分を認知させる、自分の価値を認めさせる、私が何者であるかを分からせようとする。これで何をします？口論、論争です。まあクリスチャンのね、あのね、あのインターネットで掲示板ってのがあるので見ててごらんなさい、すんごいわ。口論、もうね、進学で何とか進学と何とか進学でもってね、永遠とやり出すんですね。永遠とやり出す。よく疲れない。論争、口論です。これ何？自分です。自分、魂はこの自己保存と自己主張、この二面性が最も、ね、大きな特徴になります。さあそこでですね、この魂が、ね、出張ってくるとどうなるかと言いますと、詩編のですね30編を見てください。これ新改訳ですとちょっとね訳が違っているんですが、30の6かな、ここにですね、新改訳ですと、私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされない。だけどね、主の顔が、御顔が隠れると私はですね恐れておじまどったって書いてあるんですね。新改訳じゃなくて新共同訳をお持ちの方おられます？新共同訳をお持ちの方います？おられない。要するにここで言ってることはね、物事が順調にいっている、栄えている時には私は決して揺るがされない。ところが神の御顔がですね隠された時、7節ね、新改訳では、あなたが御顔を隠され私はおじまどったって書いてあるんですけども、うまく物事がいっている時には俺は絶対に揺るがないと言っていたのに、御顔が隠れたら揺らぐ。魂というのはこれが特徴です。不安定なんです。物事、周りの物事がねうまくいっている時にはよし俺もなかなかだぞとね、俺もここまで成長しここまでやってきたみたいなですね、うまくいってる、私は決して揺るがされない。ところが何かがあってですね、御顔、主の御顔が隠されちゃったらもうダメだ、 震えちゃう、心境の中に震えちゃうって書いてあるんです。震えちゃう、恐れによって、これが魂です。皆さん、私たちから神は御顔を隠されるお方ですか？隠されないんですよ。なぜ神の御顔が隠されたように感じるんですか？私の内側が変わるからです。私たちが特に魂のですね、この感情にね、感情にすがりつくとき、この感情が安定していれば、思いはですね、俺も揺るがないと、何か外からあって感情が揺るぐと、もうヘナヘナとしてくる。そして神は御顔を隠されたんですか、私をいつまで放っておかれるんですか、主よ私はお見捨てになるんですか、とこうなっちゃうんです。これは魂の叫びです。魂で私たちが生き方をですね、自分の生き方を魂でやっている限り、よろしいでしょうか、この繰り返しです。アップダウン、アップダウン、あ、良くなった、ダメ、良くなった、ダメ、アップダウン、アップダウンです。魂のこの2つの性質、自己保存と自己主張ね、これに頼るとき不安定になるということを覚えてください。さあ、そこで神はじゃあこういう不安定なですね、魂に対してどういう処方箋を提供してくださったか、これは前回ですね、ちょっと図をお見せしたと思うんですけども、十字架というのは普通言われている十字架はですね、イエスが私たちの身代わりとして私たちのために十字架で裁きを受けたから、私たちは許されるっていう福音なんです。船舶です。イエスはもちろん身代わりの羊ではありますが、イエスが十字架についた時、私もついたの。イエスは全部ね、全人類をここに追ってくださったんです。で、この古い私はここにつき、そして新しい私を置き換えてくださっている。この命をですね、置き換える、古い私から新しい私へと置き換える、これが十字架の働きです。いわゆるこれ前回も言いましたけどね、繰り返しますが、日本キリスト教が大好きな自我を砕くとかね、自我を十字架につけなさい、嘘です。そんなことはどこにも書いてない、聖書には。古い人はもうついた、自我はさっきの思い、意思、感情はあっていいんです。当然なかったらダメ。魂の機能は大いに用いてください。いいですか皆さん、思い、意思、感情はね、思いはますます冴えます、真理に対して。感情はますます喜ぶ、解放されていくんです。石の地蔵さんクリスチャンダメですよ。何が来ても動じません、私は決して揺るぎません。こういう人ほどね、揺るいでますから。人の前でね、こうやってね、こう思ってっていうのは実は弱い人。私たちの感情は自由に喜んだり落ち込んだり泣いたり、こういうね、アップダウンがあっていいんです。自由に感情を楽しんでください。抑える必要がない、自由。そして意志は神に対して柔らかくなる。ですから魂の機能は大いに磨くべきです。じゃあ何が砕かれなきゃいけないわけ。これは、はい、プリントの 2-2 をご覧ください。自我の間違った置きどころです。つまり自分というものをですね、置くところ、当てにするところ、あるいは担保、自分を守るもの、自分を防衛する方法、つまり自分自身の置きどころ、自分自身の守るもの、自分自身のアイデンティティを保つもの、これが例えば自分の技、自分の成果、世の中の何か、 そういうものに置いている、そこが砕かれなきゃいけないんです。わかります？私はこれだけやったから、目いっぱい奉仕やって伝道やったから、私はクリスチャンとして立派です、私は伝道も奉仕もやってませんのでクリスチャンとしてダメです、こういうアイデンティティの置き方が間違ってる。私たちは伝道やろうとやるまいと、11献金やろうとやるまいと、みんなクリスチャンです。これ取り消すことできないの。よろしいですか。何かをしたとか、何かを達成したとか、何かができるというところに自分の何かを置くところが砕かれなきゃいけない。自分をそこに委ねていた、そこのところが置き換わらなきゃダメなの。何に？キリストです。キリストに置き換わり、キリストが成したことに自分を預け、キリストが守ってくれるというところに自分というものを立て上げるんです。よろしいですか。土台がどっか別のものに据えている、ここがクリアにされなきゃダメなの。自分の何かじゃない、キリストです。この時に自分の成果、自分の努力、自分が精魂を注ぎ出したものを奪われるのは、いや、私がこれだけやったのに、私がこれだけ育てたのに、私がこれだけね、心血を注いできたのに、これを取られるのは、いや、ここに痛みが出てくるんです。もし皆さんがそれを守ろうとしたら、必ず痛みがあります。神は初めはね、コンコン、それを手放しなさい、コンコン、非常にソフトなタッチで私たちにそれを語ります。しかし私たちはそれ拒むんです。いや、ここだけは、いや、私のもの、私の生きがい、私の賜物、私の証明、私のすべてと、コンコンがだんだん強くなってくる。でもまだ離さない。そのうちにゴン、ガツン、だんだん状況はシビアになっていきます。初めのコンコンに応答すべきなの。もし皆さんがそれを手放さず、間違ったところに自分を置き、それで自分を立て上げたとすれば、これは全部フェイクです。フェイクっていうのは偽物ということ。フェイクなんてものは主の前に持ってってどうするの。私は裸一貫から伝道奉仕やってね、神道を1000人2000人にしてね、礼拝堂3つも4つも剣道しましたなんて言って、主の前に立ったらどうなると思います。あなたの名によって悪霊を追い出し、予言もし、印を しましたって言って主の前に立ったらどうなります。私はあなたを知らない、みっともない、みっともない。日本キリスト教で有名な先生方、大丈夫かな。主から受け入れられなくって何の意味があります。キイクサワラ、キイクサワラっていうのは自分のものです。キイクサワラで作ったものは全部焼かれると書いてある。しかし本人は火の中をくぐってきたようであっても救われる。もちろん本人は救いは得てます。しかし損失を被るんです、焼かれる。ならば皆さん、その時はオープンですよ。オープン、オープンに、私はあなたを知らない。あそこにね、不法を行う者どもよ、私から離れされって書いてあるのね。で、不法って書いてあるんですけど、あれはね、悪いことをするという意味ではないんです。法則にのっとらないという意味なわけ。わかります。不法っていうのは、いわゆるあのね、あの薬膳屋さんがやることがじゃなくて、法則に乗らない技をしたものは私からされ。わかります。だからあれ、訳が悪いの、日本語訳が。神の国の法則にのっとって行ったものだけが神によって受け入れられる。不法ですから、自分の方法、キイクサワラ、自分の何かでやったものは焼かれる。ならば今 洗練されるべきです。そうでしょ、もう一生やってね、演歌で30年、苦節30年、焼かれる。今この時皆さん小さな損失を被るべきです。幸いです、今この時小さな先さあの何だっけ、剪定を受けるべきです。剪定、変なもんができたのにこう切るでしょ、受けるべきです。今この時心の割礼を受けるべきです。小さな取り扱いを受けるべきです。そしたらばその時には恥を被ることはありません。今この時受けないで見かけだけ順調にいく、私は物事がうまくいってる、私はね何者かだ、主の御顔が隠れたらメロメロになっちゃうんですよ。主から知らないって言われてごらんなさい。もうダメです。私たちは今この時選定されるべきです。幸いです。この自分の置き所を、自分の何かね、これを今この時切り取られる必要があるんです。油のところにですね、芯をこう入れて火が燃えてますね。油がこうメノラっていうところで燃えますでしょ。であそこにですね、芯切りバサミっていうのがあるんですよ。で油がね上がってきてこう燃えてると、先っぽがね炭化して炭になっちゃうもんですから、油がよくこう回らないから、その先っぽの黒いところをチョキーンと切るんです。これが必要なの。私たちね、燃えてますね、輝いてますなんて言ってるうちにね、先っぽのところが黒くなってね、だんだんね油がね回らなくなってくるんです。何がその時に必要なわけ？聖霊様の油注ぎ、紅品から安心受けます？ナンセンスです。芯切りバサミでチョキン、先っぽをチョキン。この先っぽの黒くなってるところって何ですか？自分の何かです。私はこれだけやって、私はこれだけ達成した、そういうものが溜まってくるの、クリスチャンには。これが油がね流れて火が燃えるのを妨げる。ですから先っぽはチョキンと切ってもらわなきゃダメなんです。こういう作業を今主は、今この時に小さな痛みを受けるべきです。今クリスチャンはね、大きなね損失被るべきではないんです。落ち間にはこう言っている。十字架が働く時にはビスケットのようにボロって崩れなさい。レンガのようであれば対処がきつくなります。我々は強いクリスチャンに皆さんなりたい？何があっても動じないクリスチャンなりたいですか？皆さん、僕はお断り。僕はビスケットの方がいいです。脆いクリスチャンで結構です。そういうタッチがあった時にメロボロ崩れちゃう、簡単に。まだだ、まだ耐えられる。そういうこういう張ってるクリスチャンは疲れますでしょ。もしね、自分のねご主人がそういう人だったらどうなると思います？家の中、何があっても俺はまだだ、来い、俺は奥さん大変だよ、もう疲れる。そういう人が旦那だったらでしょ。一番クリスチャンのねご夫婦がうまくいくクリスチャンはね、両方とも脆い人たち。何かあるとすぐメロ、女房の前で僕威張ってませんからね。僕は前も言ったけど、うちの女房がイエス・キリストの神様に愛されている、ものすごく。その愛のおこぼれが僕のところに来てるんです。だからかろうじて僕はこうやってやれるわけ。これ本当にそう思ってるんですよ。愛という面では叶いませんって。だから何かあったらね、俺は主人だ、俺に任せろって言わないの。誰に行くんですか？主です。前も言いましたけど、結婚した時にね、僕は君のことを幸せにするからなーなんて言わない、言えない。僕はダメだからイエス様見ててね。楽ですよ、私自身も。でしょ、何かあったらもうジーザス、一緒に主の前で泣いちゃえばいいんですよ。 簡単です。あらゆる危機、あらゆる困難の中でそれでクリアです。どっちかが突っ張るからダメなの。突っ張るからね、心が双方向で通わなくなっちゃうんです。いろんなものを共に追うっていうのがクリスチャンの夫婦です、ね、ペテロ書にあるでしょ、祝福を共にシェアする、共有するのが夫婦なんです。片っぽがね拒否しちゃったらね、その素晴らしいその主からのものを共有できなくなる。これがクリスチャンの夫婦のトラブルのルーツなんです。お互いに全部共有すること、がっかりすること、失望すること、喜ぶこと、嘆くこと、喜ぶこと、全部を共有することです。これが夫婦昭和の鍵です。結婚カウンセリングなんていらないの。両方ともが弱くなり、主の前で一緒に泣ける夫婦であればいいんです。よろしいでしょうか。弱い人ほど幸いです。でこの痛みね、皆さん頑張っちゃダメですよ。歯食いしばっちゃダメです。些細なそのタッチでボロっていってください。さあそこで主は、例えばマタイの16の25を見てください。まあこう何箇所かあるんですけど、こう書いてありますね、24から見ると、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者、はい、この命はここは魂です。何度も言いますが、これ命を救って意味が分かんなくなるんですよ。ここは魂を救おうと思う者はそれを失い、私のために魂を失う者はそれを見出す。ですから十字架を追うということはどういうことですか。自分を捨てるということはどういうこと。自我を十字架につけて、食べたいショートケーキも我慢して、行きたい温泉もしばらくやめて、なものは無意味です。ショートケーキ食べてください、ほどほどに。温泉もエンジョイしてください。その上でなお十字架を追えばいいんです。わかります。十字架を追うというのは自分を救おうとしないということです。具体的に言いましょうね。例えばですね、ここに例が5つ書きました。1、皆さん人から誤解されることに対してどう思います。人が私のことを誤解するとね、一生懸命その誤解を解くためにね、その人と話し合いましょう、うらうらうらと話すんです。話せば話すほど誤解が大きくなってくるんです。じゃないですか。誤解されたとき皆さんどうするの。誤解を解くわけ、まあ、それはね、事実関係の誤認があったら1回くらいはこうだよって話してもいいでしょう。それで相手がなお誤解しているんであればほっときなさいって。誤解を正そうとする心は何？自分を救おうとしている証拠です。人から私のことを認められたい、人から私のことを受け入れてもらいたい、自分の魂を自分で救おうとしていることです。トラブります。なぜ？敵はそういうところにね、最も働きます。ですから話がね、帯で背びれがついた話がわーっとなって、とんでもないことになってくるんですよ。誤解される、噂されたらどうするの。訂正するわけ、ほっとくの。自分を救おうとしない。よろしいですか。もしそれが真実でなかったとすれば、そういう噂話をしている人が自ら裁きを受けます。その言葉によってほっとけばいいんです。人から裏切られる、私はこの人のために一生懸命やってたのに裏切られる、私はあの人を信じてたのに裏切られる、裏切られたらどうするんですか。私はその人を当てにしていた、あるいは自分の魂の安全な場所としてその人に委ねていたんです。ですから間違ったところに自分のアイデンティティ、自分の魂を置いていたということを知るべきです。わかります。 人から裏切られたという気持ちというのは、実は人は私のことを分かってくれて、私を受け入れてくれて、私を慰めてくれて、私のことを顧みてくれて、私の益を考えてくれて、全部私のためにやってくれているはずだという心の裏返しです。そんな人います？No。 本当に私たちのことを思ってくれるお方はどなたですか？ジーザス。じゃあイエス・キリストに信頼し、イエス・キリストに甘えを置いたときに、皆さん裏切られます？ No。 この岩に頼む者は裏切られることが決してない。自分が当てにしている対象が間違っていたというふうに理解すべきです。相手を恨みつらみ、うじゃうじゃ、これは自分を救おうとしているんです。人の評価、人からいろんな評価を受けるんです、ね、気になりますでしょ。私大丈夫かな、みんなから受け入れられてるかな、変な噂言われてないかしら。このパラノイドと言います。わかります？人の評判、人の評価、人の噂話が気になる、そういう心理状態をパラノイドと言います。もっとひどくなると被害妄想になります。そういう心ってのは何から出てくるんですか？魂を自分で救おうとすることから出てくるんです。いいじゃないですか、言われたって。私なんかすごいですよ、もうドクタールークはね、主は何て言ってます？人から悪行憎恨も言われるときには恨みつらめって言いました。人から言われるとき何て言いました？主は喜べ喜べ、キングダムフェロシップは霊的におかしいから言っちゃダメだ、すごいおかしいわ、カルト化してるとか喜べハレルヤ。自分の悩みを解決する、一生懸命自分の悩みをですね解決する、なんとかあの先生この先生、なんとか次の方法、あの個人予言、あの安守、あの、ね、癒しのミニストリー、このカウンセラー、あの人この人、何これ、自分の魂を自分で救おうとしている。やればやるほどあり地獄です。皆さんはっきり言います、心の悩み、いろんな問題は自分を自分で救おうとしなくなった時にハッと楽になります。この自分を自分で救おうとするというもがきが皆さんを苦しめているんです。うつの人そうなの、落ちるでしょと自分の感情をなんとかこう盛り立ててね、気分よくしようと頑張るわけ、歯を食い縛って、それが苦しくなるんです。落ち込んだら落ち込みっぱなしで OK、 楽です。ああ今自分は気が沈んでるな、ああ自分は今体がかったるい、何もできないな、ああって言いながらね、週をエンジョイすればいいんですよ。うつの人は違う、気分が落ち込んできて体がだるくなってできなくなると、ああまた、ああ私またダメだわダメだわ、人生の落語者になっちゃう、そんなことぐちょぐちょぐちょぐちょ考えるからもがいちゃうんです。落ち込んだら落ち込みっぱなしでいいんです。だから僕は何て言うかとね、いちいちね電話してくるんですよ。私また落ち込んだんですけどどうしたらいいですか。ほっとけ。感情は天気と同じ。あなたね、天気が雲がね増えてきて雨が降ったらね、雨降ったどうしようどうしようって騒ぐかって。雨降った雨もよし、今日みたいな天気これも爽やかでよし、いつも日々これ口実ってなるんですよ。雨には雨の喜び、晴れには晴れの喜び、台風には台風のエンジョイがあるんです。ちょっと苦しいな。天気のように車運転してですね、目の前景色がいろんな景色が飛んでくでしょ。その景色でね、ああ、あんなのがあった、ああこんなのがあったなんて車運転できます？流れてくだけでしょ。景色は感情も同じなの。私たちの感情もね、さっさって流れてく景色みたいなもの。景色はどうする、楽しめばいいんですね。綺麗な山桜を見たら楽しむ、また、こういうビルの雑居ビルのとこちょっとこう楽しむの難しいんですけど、 これで思い悩みます。俺はなんていうところにいるんだ、こんなところにいての言わないよ。景色です。感情も同じ。自分を救おうとしない感情から手放しなさい。楽になります。ドクター・ルークの話はどこまで本当でどこまで嘘か分かんないな。でもね、結構ね深いこと言ってるんですよ本当は。ウォッチマン・ニーという人がいました。皆さんご存知ですね。彼がですね、若い頃ですね、まあ、非常にこういろんな働きをし、で彼を通して多くの人が救われて、そして養われていたんです。ところがその人の間でですね、噂が立った。ウォッチマン・ニー、ニー兄弟はね、女と同棲しているという噂が立ったんです。それを聞いた人たちはですね、なんということかと、日頃あんな偉そうなメッセージしているのが女と同棲しているのかと、みんなでいきり立ってですね、ウォッチマン・ニーの方に詰め寄ってた。ウォッチマン・ニー何て聞いたか、ニー兄弟、あなたは女と同棲していると言われているが本当かって聞いたんです。ウォッチマン・ニーはその通りである、一言答えた。それでそれを聞いた人たちは、邪魔だ。そして彼は6年間です、その自分がですよ育てた人たちから除名された。6年間で、その間にですね、真実を知ってる人たちがいる。あなたはそういう偽りの告発を受けてこういう状態になってる、私はあなたと一緒に立ちますから新しい集会を起こしてくれと、私は兄兄弟と一緒に集会したいという、そういう人たちがいたんです。人間というのはそういうね、自分を分かってくれる仲間がいるとね、もう喜んじゃうんですね。よしやるぞと、ウォッチマニーはやらなかった。もしこういう場でそういう新しい集会を起こせば、これは分裂となる、決して祝福されない。彼は断ったんです。そして6年経って真実が明らかになった。その女というのはニー兄弟のお母さん、そしてそれを聞いた、ね、そのまた若いのがですね、またウォッチマン・ニーのところに行った。あなたはなぜ私たちにあの時に真実を言ってくれなかったんだ、なんで母親と住んでるって言わなかったのか聞いたの。とウォッチマン・ニーは、あなた方は私に女と住んでいるのかと聞いた、だから私はその通りであると言った、誰と住んでいるかとは聞かなかったと、こう言ったんです。これでそれを言った人たちはもうみんな泣き崩れてしまった。これが十字架のパワーです。わかります？イエス・キリストは何て言ってましたっけ、私たちのこと、口の言葉は叱りか否かであるべきだ、それ以外のものは何から来ると言ってます、悪魔から来ると、言い訳、弁明、いろんなもの、ある意味で非常に極致ですね、そういう証というのは、まあ、誰もができる証ではないんです。その6年間どういう生活を彼がしていたか一切分かりません。全く十字架につけられた子羊の生活です。しかしこれが十字架のパワーです。自分の魂を自分で救おうとしないという具体的な模範なんです。我々そういうところに置かれたらどうなります？分かって、僕が住んでるのはお母さんなのよ、分かって分かって、戦略です。あなたは女と住んでいるかと聞かれたからその通りだと答えた、誰と住んでいるかとは聞かなかった。6年間です、6年間、自分が育てた人たちですよ、自分が福音を語った人たちですよ、その人たちからそういう扱いを受けた時にこういう対応をした。十字架です。自分の魂を救おうとしないということです。この時誰が救います？神です。真実を知っているのはどなた？神です。いいじゃないですか。人になんで分かってもらわなきゃいけない、人になんで理解してもらわなきゃいけない、いいじゃないですか。鼻で息するものは私に対して何ができるんですか。人の評価なんて気にしてごらんなさい皆さん。 不自由の極地です。なぜ日本人がみんなねあってひいひいながらね不自由な中で生きているんですか。人の評価を気にしているからです。神を恐れない者は人を恐れるんです。人を恐れない恐れる者は逆、人を恐れない者は神を恐れている人なんです。箴言に人を恐れるならば罠にはまると書いてある。皆さんが自分で自分の魂を救おうとして、人から自分のことを分かってもらおうとして、一生懸命何かを努力し、一生懸命もがいて何かをしようとすることは全部十字架と逆のことをやっている。誤解されたらそれってよしです、ほっときなさいって。だんだんとね面倒になってくるの、そういうのにかかりずり合うのが。この魂の取り扱いを受け、この魂のパワーがだんだんだんだんね十字架によって消耗してくる。ある意味でこの魂に蓄えているパワーがあればあるほどね、何クソ俺だっていつか見て俺ってなっちゃうんです。この魂のパワーがだんだんだんだん抜けていくんです。この時に御霊のパワーが流れ込むようになる、油が流れ込んでくるようになる。この時には面倒くさくなるわけよ。例えば私だってね、理不尽なことでねいろんな噂立てられたら腹立つわけ、はっきり言って。何を寝言、お前がおかしいんだろうがと、私は常識に従って判断してると、お前何を寝言言ってるか言いたいんだ。だからそれやるとね疲れるわけ。そのこと考えていくとね疲れてくるんですよ、面倒くさい。でその時もうジーザス、あ、はっと解放されちゃう。だんだんとその魂の問題にかかずり合うことが鬱陶しくなってきます。これが霊と魂が切り分けられていることの一つの証拠。いつまでも人に納得させて、いつまでも人の誤解を解き、いつまでもねそういうことをやるってことは、まだ魂のパワーが相当に残ってるんです。自分を自分で救おうとしているんです。自分を自分で救おうとしないときに誠に楽になります。救うのはどなた。神です。神です。楽です。楽な歩み方なんです。実は粘っこい生き方じゃなく、さっぱりした生き方になってくる。ね、めちこいのダメよ。めちこいのダメ。あっさり、さっぱり。何かね言われたら、はい、そうですか、終わり。でも、ノノノ。言われたら、あ、そう、終わり。あなたはそう思うの、おしまい。私はこう思うんだけど、終わり。分かってもらおうなんていいんです。さっぱりしてください、さっぱり。魂を自分で救おうとしない、この時に自由を得ます。そして神の声に対して繊細になります、ね、あるご婦人がね電話してきてくださったんですね。私は掃除してる時に神の声をね聞いた。でもうね思わずもうそこにひれ伏した。神の繊細な声が私に直接に語りかけられる経験は初めてですと。嬉しいから聞いてください、私はそういう電話は大歓迎です。ハレルヤ。皆さん、十字架が働くならば御霊が働きます。御霊が働くならば神の声を聞くようになります。神の声を聞く者は死人が生きるようになるんです。神の声を聞く時が来ている死人がね、聞く者は生きるようになるんです。生きればそんなもんまとわりつくものはどうでもいいって、置いとけ、めんどくさいものは。どんどんどんどん先々、ジーザス、ジーザス、イエスだけ、イエスにある満足、イエスにある喜び、イエスにある自由だけを求めればいいんです。これをエンジョイしていけば後のものは全部鬱陶しい、鬱陶しい、関わり合う必要がないんです。これがキングダムライフです。私たちはこの世にはいますが、この世のものではない。私たちは神の国の市民です。神の国の市民としてそういう雰囲気を漂わせなきゃダメです。皆さん、同じ世の中で同じようなことやっちゃダメ。こだわらない世の中のものに自由をエンジョイするんです。自由を保つためには何を恐れます。神を恐れよ。人を恐れたら罠に陥ります。十字架の道、 歩みます？ハロー。自分には損失があるんですよ。魂には損失があるんですよ。しかしこの自由の道を歩みます？エメン。振り絞るようにハレルヤ。祈りましょう。おージーザス。おーハレルヤ。おーハレルヤロージーザス。おーハレルヤロージーザス。イエスイエスイエスイエス。おーハレルヤロージーザス。おーハレルヤ。おうしよう。あなたの十字架を感謝します。あなたはすでに十字架についてくださっていることを感謝します。私たちもそこにつけられたことを感謝します。しかし今生きているこの私、この私に対して私が責任を負う必要があります。自らを自らで救おうとするのか、あるいは全能の神の御手に委ねるのか。もし自分を自分で救おうとするのであれば、あなたの御心を拒絶することになります。私たちが自分を自分で救おうとしないときに、まことに神が我が救い、ジーザス、イエスとは神が我が救いという意味であります。自分を自分で救おうとしない、自分の魂を自分で得ようとしない。どうぞ主よ、そのような十字架の道を歩むことができますように。今この時代において小さな損失を被ることができますように。今この時小さな損失を被り、主によって自分の何かが切り取られる時、かの日にはあなた方は栄光である。今この時自分が守り、自分を救い、自分の何かを立て上げ、自分の何かによって生きるのであれば、かの日には損失を被るであろう。主よ、今まで自分の魂を失うことを恐れ、言い訳、弁解、また人に理解してもらおうとか、人を説き伏せようとか、人に納得してもらおうとか、おう、このような無益な取り繕いに時間と労力を費やしてしまったことを許してください。あなたの命を育てるために、そのような取り繕い、努力、もがきは命を窒息させてしまいます。またこの油の流れを妨げる真の先の炭、自分の達成、自分の誇り、自分の業績、それらのものを主を今この時切り取ってください。私はブドウの木であり、あなた方は枝である。ブドウの枝がより多くの実を結ぶために、天の父は、農夫なる父はあなた方を刈り込むでしょう。剪定に預かることを恐れることがないように、神はあなた方を滅ぼすために、裁くために、あなた方に苦痛を与えるのではなく、 あなた方がより多くの実を結び、より多くの実を父へともたらし、父の栄光となるために今宣定を受けるように、油の流れを良くし、ブドウの木の樹液の豊かな樹液の栄養素が思う存分回るように、妨げとなっているものを切っていただくように。今まであのことこのことを自分で頑張り、何とかしよう、何とか何とかという、まずその心を主に明け渡すように、主を私たちの心を知ってくださっていることを感謝します。私がどれほど心を砕き、どれほど思い悩み、どれほど今まで思い煩い、どれほど多くの涙を流し、どれほど多くのうめきを持ってこのことを抱えてきたか、このことを自分で握ってきたか、あなたがご存知であることを感謝します。重荷を負うてロープしている者は私のもとに来て休むがよい。どうぞ主よ、そのあなたの御心にお答えすることができますように。あなたが全てを計らってくださっていることを感謝します。あなたの良き御胸が私の上に全うされることを求めます。今の問題解決を自分でもがいて何とかしようとするのではなく、主よ、あなたの御足のもとに座り、そして主よ、あなたの御胸が、良き御胸が安息を与え、命を与え、将来を与え、希望を与えるというあなたの御心が私の上に実現することを願います。悪魔はいろんなものを私たちに見せます。子供の状態、家族の状態、職場の状態、人間関係、あの問題、この問題を見せます。主よ、この時に主を自分で抱え込むことがありませんように、心の中にしこりを作ることがありませんように、もしそこで心を砕かれること、もしそこであまりにも耐えきれないこと、ショッキングなことを聞いた時に、直ちに主よと泣き叫ぶことができますように、内側にぐっとこらえてしまうのが大人の生き方です。抱え込むことがありませんように、泣いてしまうことができますように、主よ、あなたの前に泣くことができますように、その時にあなたの安らかな臨在が、透明な清い霊のような臨在が、私たちの心と思いとキリストイエスにあって守るでしょう。深い平安の臨在をもってあなたが守ってくださることを感謝します。自分が出張るならば、その繊細なあなたの臨在を拒否してしまいます。今までそのような場面が多かったことを許してください。あなたの安らかな臨在を拒否していたことを許してください。それはあなたの御心を傷つけることであります。あなたの良き身胸を傷つけてきたことを許してください。自分の魂を自分で救おうとすることがないように、主を明け渡すこと、手放すこと、あなたに委ねること、神の懐の中に休むこと教えてください。目の前にたとえどんな問題があろうとも、もうすでにその時に勝利であります。あなたに触れ、あなたのお言葉を聞くならば勝利であります。今宵あなたの問題は私が負った、私があなたの勝利である、私のうちにとどまるように、私の臨在から欺かれてさまよい出ることがないように、私のうちにとどまりなさい、とどまりなさい、とどまりなさい。今いろいろな魂の何かを抱えている人、手を挙げてください。主に追っていただきましょう。主に追っていただきましょう。主の御手に全部預けてください。主の御手に追っていただきましょう。 おおジーザス、日々我らの重荷を担われる主を感謝します。私のこの心の重荷、この問題、主をあなたが御手にどうぞ主を追ってください。あなたにお預けすることができますように。ジーザス、おおハレルヤ。そして平安と安息と喜びの霊、自由の霊を受けるように、あなた方のうちにその霊が流れ込むのを感じなさい。神の御座から一本の水、命の水の川が流れ、内側に流れ込むのに預かれよ。口を開いてください。声を出して、声を、霊を使うということは声を出すことです。声を出してください。黙っていてはならない。おう、内側に圧迫を持っている人、今その圧迫をイエスの御名によって解かれるように、イエスの御名によって解放されるように、内側を完全に解放するように、主の前に全ておめきを持って明け渡すことができるように。ハレルヤ。イエスの愛、イエスの聖なる霊、イエスの御心を今受けるように、あなた方の病は癒され、あなた方の重荷は私が全て負った。おお、私の十字架のもとで休むように、休むように、安息せよ、休め、安息に入るように。自分の十字架を深く知ることができますように。 誠の意味で十字架を追うことを知ることができますように。自分を否むということは何か我慢するとか歯を食いしばることではなく、自分の魂を自分で救おうとしないことであります。誠を知っている、真実を知り、すべての魂の、私たちの魂を顧みてくださる誠の大牧者に信頼し委ねることであります。私たちの魂はあなたのものです。私たちの体もあなたのものです。あなたが良きに計らい、あなたが良きに見ておいてくださり、導いてくださり、養ってくださることを感謝します。ハレルヤ。